それではただいまから山崎協力牧師によりましてメッセージをいただきます。メッセージの題はあの人にもこの人にも福音をと題していただきます。先立ちまして中心となる聖書の箇所を松丸姉妹にお読みいただきます。
本日の聖書朗読箇所はコリント人への手紙第115章1節から15節までです。新約聖書コリント人への手紙第1、15章1節から11節までです。ではお読みいたします。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれた者と同様の私にも現れてくださいました。私は使徒の中で最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。そういうわけですから、私にせよ他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。
皆さんおはようございます。金堂と中高生のキャンプがあったようですね。今回は12名もの子どもたちが参加できたということで、今朝も玄関で出迎えてくれましたけども、みんな晴れやかな嬉しそうな顔しています。私自身も中学生時代に初めて、ラジオ英会話を通して聖書の言葉に触れ、それから何年かおいでですけども、今度高校2年生の時に初めて教会に行き、そしてこの天地の救い主イエス様との出会いを体験した一人としてですね、あなたの若き日にあなたの救い主を覚えよという言葉を特にここに心に刻んでね、こういう特権に預かっている若者たちは幸せだなって本当に思うわけですね。今回参加された12人がイエス様の12弟子となれますように祈っていきたいと思いますね。さて、私はこの度今年合計7回やるメッセージの番の中で、七つ星教会、こんな教会になりたいって私たちの教会が掲げてきた幻に基づいて、一つ一つのテーマを取り上げたいと思っているんですね。前回はその最初のものでした、温かな愛の人にというタイトルをつけましたけども、一人一人が少しずつ変えられて、イエス様、愛いっぱいのイエス様のお姿に一歩一歩と近づけられていきますようにというね、 それがないなしで、それがない中で一生懸命伝道してもなかなか実りが得られませんよね。そういうあんたの生活を見てるととっても信じる気になれないなんてね、言われちゃったらどうしようもないですから、はい、だからまず自分自身が変えられて、日ごとにほんのちょっとでもいいからイエス様の温かな愛の人柄に似せられていくってこと、これがまず大事なことかなということですね。その上で今日は第二ポイントですけれども、それは一人でも多くの人に救いを届けるということですね。だからこの一節二節をね、歌い込んだ歌としてこの間紹介したのはこの七つ星教会の歌、一節はね、どうか変えてください、どうかこの私を温かな愛の人に、イエス様のような人に、今日も用いてください、今日も私たちを一人でも多くの人救いに導くためにって歌うんですね。まあそんなんで今日はあの人にもこの人にも福音を、あの人にもこの人にも福音をという、題をつけました。昨日で終わったんですけども、 NHK の朝ドラ満腹、皆さんもご覧になってましたかね。なかなか面白いですよね、あれね。主人公は満平さんという、まあ、発明家といえば発明家ですけども、そう、世の中のためになる、世の中が明るくなる、幸せになる、ことを何かできないだろうか、そんな発明をしたいなっていうね、その一年でもって、もう何遍もいろんな失敗繰り返すんですけども、めげず、だったらこうやったら、ああやったらと言ってですね、ついにあのカップラーメンというんでしょうか、ね、あれを発明するという、まあ、そんな中で主人公の名前は万平という、まあ、仮の名前なんですけども、そして、彼を一生懸命に傍らでサポートする奥さん、いいですねあの人ね、福子さんね、だから万福っていう風なんですね、万平と福子の万福、面白い題だなと思いましたけども、ともかくこれをずっと見てまして、私はチャレンジを受けました。あんな風に、失敗にめげず、何遍でも何遍でもチャレンジして、本当に世の中のためになる、世の中を明るくするものをね、生み出す、整えていくっていうことができたらば、ね、牧師としてこんな、光栄なことはないと思うわけですよ。で、それで、まあ、あの満腹ラーメンの場合にはいくつかのポイントを挙げてね、彼はチャレンジするわけですよね。まず美味しいこと、栄養満点、ちゃんと厚生省からお墨付きをもらえるようなものであることね。それから調理が簡単、まあお湯をかけて3分、それで出来上がりというね、忙しい主婦にとってはとても助けになるそういう新商品ということでしょ。そしてついには歩きながらでも食べられるというところまで行っちゃいましたね。そうそうそう、とにかくいつでもどこでもという、まあ、こんなもの条件が全部整ったら、食べ物を開発できたらば、どんなに忙しい人にとっては、また真夜中に仕事しなきゃいけないタクシーの運転手さんたちにとっては、どんなに喜ばれるだろうという、まあ、チャレンジだったんですけど、まあそれを実現するために自分が一生懸命になることはもちろん、もう家族も最後にはみんな協力しましたし、そして彼が募って社員たちも一丸となってね、いや、このチームワークは素晴らしいもんだな、私も同じようなことができないかなって、全く別の意味ですけどね、チームワークというのは教会ぐるみでみんなで力を合わせて、この日本の同胞を本当の幸せに導くものでもってね、満たしていくということができないだろうか。そしてみんなをハッピーにし幸せにするものというのはもちろん私たちの場合にはイエス様の福音です。イエス様の福音です。これをみんなに届ける。そして福音の場合にはこれから開発するものじゃありません。もう出来上がってます。いつできたんですか？2000年も前にイエス様は完了したと叫んで息を引き絶えたんでしたね。あれは完成したというふうに訳すこともできるんですよ。私はこのためにこの世に降りてきた、赤ん坊の姿でね、このために3年間自分を捧げ切って人々に仕えてきた、そして最後の仕上げはこれだ、私の命そのものを捧げ尽くすこと、 そして十字架で完了した。これは勝利の雄たけびですよね。口語訳聖書では全てが終わったって書いてますからね。あ、これで何もかもおしまいだっていうふうに、ある宗教団体の人はとってね、そんな惨めな死に方したキリストさんかいってからかうんですけども、完了した。ギリシャ語ではテテレスタイって言葉ですけどね、旧新聞みたいですけども、テテレスタイ、完了した。そうです、この完了したイエス様の福音、これを知らずにいる、知らずにいるあの人この人に届けたいな。早く届けようよ。みんなが少しでも受け入れやすい形で、そのような言葉遣いで、そのような切り口でアプローチしていってってね、そんなことを思うわけです。それが今日のポイント、よろしいでしょうか。で、そうですね、問題はみんながまだこのことを知らないだけです。今日コリント人への手紙を読んでいただきました。パウロの言葉です。長い手紙の最後の方にある言葉です。そこでパウロは何を述べているか、今読んでいただいたんですけれども、それをもう少し端折って短くしたものをアウトラインに載せておきました。枠の中がそれです。どうぞもう一遍見てください。兄弟たちと彼は言います。私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。もしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかり保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大事なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って三日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。まずそこで一旦切っておきますけれども、よろしいでしょうか。福音を知らせましょう。いや、パウロはすでに福音については何年もこれまで語ってきたんですよ。でもね、おさらいとしてもう一遍言っておくけども、いいかとダメ押しのようにしてですね、福音、それは何か、私が述べ伝えたもの、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音、もしあなた方がよく考えもしないで信じたというのでないならば、よく考えて信じたのであるならば、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかり保っていれば、この福音によって救われるのです。さあ、このアンダーラインのところ、この私のからですね、救われる、そこまで一緒に皆さん声合わせて一緒にどうぞ。はい。私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかり保っていれば、この福音によって救われる。そうなんです。キリストの福音をまともによく考えて受け入れたならば、あなたは救われる。劣等感から救われます。恐れから救われます。エゴイズムから救われます。滅びから救われます。では、福音のこうエッセンスは何なのか。それは次の行ですね。いいですか。次のね、3行、4行まで、はいというまで一緒に読んでください。はい。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って三日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。以上、そこまで。何遍もこれはお互い聞いてきたことです。 最近初めて聞き始めた方もいらっしゃるかもわかりませんけれども、大方の皆さんにとってもう耳にタコができるくらい聞かされたことです。でこの中に私たちを本当の意味でハッピーにするものが詰まっているというんですね。そしてね、今読んだのはパウロの言葉ですけれども、パウロと並んで、初代教会の代表的な弟子はペテロですから、ペテロの言葉も読んでみましょう。一番下です。一番下にペテロからのチャレンジと書いてきました。読んでください。はい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できるように用意していなさい。述べ伝えなさいというに対して、こちらは聞かれたならば、求められたならば、いつでも誰にでも弁明できるように、こういうわけだよと説明できるように用意していなさいと書いてあるんですね。まあ皆さんのお友達からも時に聞かれることがあると思います。キリスト教にはその復活の希望があるなんて聞いたんだけども、本当それってどういうことなんてね、聞かれた時に、復活の希望、ああそれはねこういうことですよって端的に分かりやすく相手にピンとくるように伝えられますか。いやそれ結構難しいんです。そうですね、優しいことではありません。だったらばできるように用意を、即地ごもって、しまってですね、まあ、そういうことはちょっと、まあ、牧師先生に聞いてくださいと言って、牧師先生にもちろん言わせるのもいいことですけども、でも自分自身のこの口でも言えるようになりたいですよね。で実際ここで言ってるのは、ペテロは一般のその当時のその時代のクリスチャン皆さんにですね、あなた方のうちにある希望について説明を求める人が時々いるでしょう。誰にでも、それがあなたの上役の方であれ、昔からの友達であれ、近所の人であれ、とにかく説明を求められた人にはね、いつでも誰にでも自分なりの弁明ができるように、説明できるように用意をしていなさいよってこう言ってるんですね。ペテロがこの手紙を書いたのはローマの迫害がひどい中ですね。そんな中で逃げ回っている状態ですけども、そんな中でもこの人たちは私たちが持ってない、私が持ってないものを何か持っているというところで本心打ち明けて、いやあんたたちに聞きたいんだけども、あんたたちよく迫害も恐れずにできるね、少し訳を聞かせてよ、なんか秘訣があるんだろうと聞かれたときに、秘訣ですか、そうですねと言って伝えられるように用意をしていなさいというんですね。まあ迫害の中でってことは別として、私たち今の時代の中でいろんな大切な友達があちこちにいるわけですけれども、どうやってこの方たちに伝えようかって時々考えるでしょう。実は私は今週ね、同窓会があるんですよ。小学校時代のね、同級生たちがね、16名かな、集まるって言うんですね。一昨年も1回行ったんですけども、今週は2回目ですね。で、前もって あの、E メールのやり取りの中で、一人今アメリカに渡ってる人がいるんですね。で、63年ぶりに会うなっていうことでもって、いろいろやり取りするんですけども、関心を示してくれたんですね。私が牧師をしていることとかですね。まあ、そんなんで、自分の証をちょっと伝えました。で、こんなのも書いたんだけどもってですね、あの、天のふるさとっていうあのパンフレット、それから五本指の話というパンフレット、送りましたらね、小さい方を読んだよってね、そして大きい方を今途中まで読んでるって言ってね、感想を聞かせてくれるんですよ。彼には本当のことを知りたいという思いがあるんだな。ああ、嬉しい。じゃあ、今度、会った時にゆっくり話し合おうっていう発想談をまとめてね、今週土曜日に、まあ、クラス会終わった後でですね、彼と個人的にゆっくり語り合う時与えられたんですけども、大きな特権です。そしてこれは牧師である私限らず、皆さんもそうではないですか。皆さんは皆さんのその体験の範囲内で分かち合えることがいろいろおありのはずです。まあ、これまでにも 自分の預かったこのキリストの救いを知り合いの人に友達にどう紹介するかということで、こんなふうにアプローチするといいですよっていういろんな提示がありました。皆さんの中には4つの法則というのを聞いたことのある方、ちょっと手を挙げて、4つの法則どっかで聞いた、はいはい、ちらほらありますね。あれはもう何十年か前、大学生伝道によく用いられた話ですから、詳しいことは今言いませんけどもね、4つのポイントを押さえたらいいということですよ。それからもっと若い層向けに、子供向けには字のない本となりましたね。字のない本と聞いて、なんか聞き覚えのある人、ちょっと手を挙げてください。あちこちに、ああ、こちらもあれおられますね。そうです。こちらは、五色の色を使うんですね。まずは金色、天国の希望ってわけですね。次に黒、天国に入れない、邪魔をするもの、罪を表す色ですね。で、それがために赤に行くんですけど、赤は血の色、キリスト様が十字架で血を流して死んでくれた。それは私たちのためでしたっていうね。で次は白ですね。許されて、きれいさっぱり許されて、新しい人生っていうね、そういう意味の白。で最後は緑なんですね。成長、木々が成長するように、新しい命に私たちは成長していきますってね。まあそういうところを紹介したものですよね。まあその他ね、もっと最近ではインターネットでよく伝道していらっしゃる、中川健一先生がね、福音の三要素かな、そういうものを紹介していらっしゃいますけれども、私はそれらのものに触れながら、もっと日本人にぴったりくるこうアプローチの仕方、切り口がないだろうか、私もいろいろ伝道してきましたけども、もう一つね、不発で終わるっていうかな、そんなことがいっぱいありましてね、うん、でずっと思い巡らしていたんです。そんな中でね、ある時大きなひらめきが起こります。そうですね、大事なことについて祈りつつ待ちの時に、神様は黙っておられない、何かが起こる、何かが起こるんですよね。そうやってね、気づかされたのが五本指によるアプローチです。裏側を見てください。裏側を見てください。ここに B と C とありますけども、 B と C ちょっと順序入れ替えます。 C の方を先に見てください。日本人には日本人に合ったようにってありましたけども、パウロはね、私はユダヤ人に伝道するときにはユダヤ人に合ったように、異邦人、つまりユダヤ人以外の外人って言いましょうかね、に伝道するときにはその人の背景を考えながら合ったように持っていくんだって言ってるんです。それを何とかしてその人たちを導きたいからだとね。同じことです。私たち日本の同胞を救いに導くために、イエス様をこの日本人に紹介するためにはと、思い巡らし思い巡らし聖書を何度も読み直し膨らませていくうちに、思いをですね、ああそうだ、もしかしたら、いやいや、これがぴったり来るぞっていうものに出会うわけですね。それが五本指です。この教会の皆さんすっかりおなじみなんですけどね、五本の指に託して、その指輪に重ねて聖書が言っている重大真理を、印象付けるということですよ。まずは改めて言ってみましょうね。このまず親指から始まるわけですけれども、親指とはよく名付けたもんですね。一番太いからでしょうか。幼稚園ではお父さん指と言いますけどね、もっと高数語です。なぜならば天地の作り主は天のお父さん、人類のお父さんだからですね。このお父さんの愛ですよ、親としての愛ですよ。もうお母さんの愛もすごいけども、お父さんの愛だって負けちゃいませんよ、うん、本当に子供を愛して、その幸せのために一肌脱ぐぞ二肌でもってね、お父さん頑張ってくれます。そのような父の愛にもなぞらえられる天のでかい偉大なお父様の愛、それをまず紹介したいですね。聖書の一番初めの言葉は、初めに神が天と地を創造した。こんな素晴らしい美しい自然界をね、作られたっていうことの中に、並々ならぬ天のお父様の愛が現れてるじゃないですか。それからこの分厚い聖書のね、ほぼ真ん中にね、この言葉があります。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。 永遠の愛を持って私はあなたを愛した。だからあなたに真実を尽くしてきたってね。天のお父さんの言葉ですよ。ね、エレミア31の3の言葉ですけども、後で見てください。永遠の愛を持って私はあなたを愛した。そういうすごい愛でもって私たちを愛してくれる方がいるんですよ。ね、この大事なポイント。そして次は人差し指ですね。人差し指がその愛の逆ですけどもね、人を責めたり恨んだり、私も醜い罪人です。人差し指って言うんですね。誰が名付けたのかね。人を指さすときに使う。で、指さすときにもあの人は立派な人だねってね、褒めるために指さすこともありますけども、あいつだよ、ね、あんただよって言ってね、相手を責めたりするときの方に頻繁に使うこの人差し指、これは私たちの持っている醜さ、罪深さ、それを表す、指だと言っていいでしょうね。ここで、いや、こんなこと言う私もそうなんだけどね、本当にね、人のこのに誰かが褒めるとね、こっち穏やかでなくなるんですよ。自分がもっと褒められていいはずだと思っちゃってとかね、この妬み、人を責めたり恨んだりやられたことに対して覚えたらよ、いつもいつかって言ってね、そんなことを憎しみを恨みをためたりする、本当にもう恥ずかしい、こういうのね、罪人って言うんですよ。罪人って言ってですね、私も醜い罪人です。自己紹介でね、自分のこと話すんですよ、うちの親もねなんてね、そんなこと言うんじゃなくてね、自分のことを罪人の話をするときには相手がその時に素直に聞いてくれるんですね。で、そんな自分なので、天のお父様はどんなに大きな愛を持っていても、同時に天のお父様は清い清い正しい正しい方だからね、このまんまで見て見ないふりにすることできないんだって。だから大変なんだってね、裁きがあるって聖書は言ってるよってことをね、これ話してもいいんですけども、まあ、そのうちでですね、中指に行くわけです。中指いいですね。中、私はカルバリの丘を思い浮かべます。あそこに十字架が3本だったんですよね。両端は強盗でした。中、真ん中はイエス様でした。全く不似合いな組み合わせです。その真ん中のイエス様、なぜあんな目にあってってね、いや、あれは身代わりだったんです。ご存知ですか？身代わり。これっぽっちも罪、過ち、どんな汚れもなかった方ですよ。でもね、ひどい扱いを受けてついにはあんな殺され方したんです。でも聖書を開けるとね、それは私たちのためだったって書いたんですよ。私もある時気がつきました。この私のためだったんだって、もう、もったいなくって、もったいなくって、ね。まあ、そんなことを話しながら、中に立たれたキリストが代わりに死んでくれました。で、それでおしまいではないんですね。次には薬指が待ってるんです。薬、病気を治す大切なもんです。でも人間抱えてしまった、私が抱えて、また多分あなたにも抱え、あなたも抱えていると思う、そのどうしようもないエゴイズム、自己中心、この罪、このすべてをきれいさっぱりなかったことにしてくれて、新しく生まれ変わらせてくれる、そんな力があったらいいと思わない？そんな薬があったらいいと思わない？ね、世の中実際ないけどもね。でもね、あるんですよ。それがね、復活したイエス様ですと言ってね、薬は世界にただ一つ、復活されたイエス様です。あの身代わりが受け入れられた、天に受け入れられたという印に、イエス様はね、3日目の朝復活して来られたんですよ。これはすでに約束されていたことでした。すごいねって言ってね、自分で新しく感動しながらこの話をしたらいいですね。薬は世界にただ一つ、こんな薬は他にありません。イエス様がその薬なんです、ね、 そして残るのは小指です。小指。子供のように今ここで素直になって受け入れます。お腹が痛いの？だったらこの薬飲んでおやすみ。ごっくん。子供は親の言葉を信じてそのまま薬を飲みます。そんなふうな単純さでもって復活したイエス様をね、心の中にごっくんとお迎え入れるんですよ。そうすると救われるんです。というね、そうです。このシンプルな5ポイント、これだったらどうでしょうか？受け入れやすい、理解しやすい、覚えやすい。ということは、今度は自分がね、伝える側になった時にもね、伝えやすいんじゃないですか。そして、これには私本当に苦心しました。この言葉がね、本当にみんなのものになるためには、ああ、そうだ、語呂がいい方がいいってね、考えた時に、この言葉、皆さん気づかれるでしょうか。みんなね、七五の調子なんです。日本人にとってはね、俳句も川柳も、何でも五七五ってね、五と七ってのはすごく語呂がいいんですよ。覚えやすいんですよ。でね、それだったらば、そのまままた歌にもできるなってね、うん、うちの教会に前いらっしゃったハンナさん。ハンナさんがね、曲をつけてくれました。だから、それでもって言ったらどうなるかと言いますとね、みんな、ある方はご存知ですね。ご存知の方々一緒に歌ってみてください。ね。親の愛より深い愛、天地の作り主の愛、人を責めたり、恨んだり、私も醜い罪人です。中に立たれたキリストが、代わりに死んでくれました。薬は世界にただ一つ、復活されたイエス様です。子供のように今ここで素直になって受け入れます。まあ、童謡のような優しい歌となりました。ね、お母さん方は子守歌を歌って赤ちゃんの頃から子供を寝かせながらね、歌ってあげるといいんじゃないですか。物心をつくときにね、その言葉の意味を考えるようになります。こういう意味なんだよって説明してあげられますね。大人には大人に、また年配の人にもね、これぐらいの歌だったらば、そう難しくない。3行目だけがちょっとメロディーが変わるんですけども、1行目、2行目、4行目、5行目は全く同じメロディーです。そうです。歌にすれば覚えられる。しかも言葉は分かりやすい普通の言葉です。とするならば、その意味するところも、そうなんだ、そうなんだと、うなずきながらね、味わえる。そうすると、人に伝えだんなってね、出てきませんか？相手に向かった時に自分の指を示してね、指をこう掴みながらね、頭の中でメロディー描きながら言えるんじゃないですか？親の愛より深い愛、天地の作り主の愛、人を責めたり恨んだり、私も醜い罪人ですってずっとですね、うん、覚えられる。どうするならば、慌てないでいいでしょ？ね、ご自分のお父さんあるいはお母さんが病床に伏せていらっしゃる、そんな中に、あ、今日はゆっくりお話できそうだなという時にね、あるいはお仕事さんがお嫁さん、あるいはお嫁さんが出てもいいですよ、ね、その時に思い出しながらたどりながらね、少しずつお話ししてあげたらどうですか。たくさんの方がうなずきながら聞いていらっしゃいます。私にも僕にもできそうだなってね、いう感覚があるんじゃないでしょうか。ぜひなさるようにお勧めしたいんです。今日皆さんへのチャレンジがあります。それをね、 まずこれです。どうぞ私の方を見てください。今度はこう黄色いシート、これは皆さんに渡しておりませんけれども、これからご希望者だけに渡そうとして、受付のテーブルにたくさん用意しております。50ほどね。だから先着50名様無料でいただけます。なんですけれども、まあ、だいぶ前に印刷してそのまま残ってたんですからね。今日はこれを活用しようと思います。これにはもしも私が友達に伝えるとしたらば、きっとこんな風に伝えるだろうなという私の語り口調で、ね、この5ポイントが書いてあります。まあ牧師ですからちょっとね長めになっちゃうんですね、皆さんにとっても短めでも結構なわけですけども、それでね、私は表紙にこういうこと書いておきました。5本の指に重ねながら大切な人に主イエス様の救いの道を伝えましょう。これはその一例で、私流の伝え方でいくとこんな風になります。あなたは播州弁でも関西弁でも結構です。あなたらしくやってください。またこの中で罪の話がありますけれども、その時には誰かさんの罪の例じゃなくて、あなた自身の例を挙げた方がいいかもわかりません。このプリントのあちらこちらに手を加えて、あなただけのオリジナル、つまりマイ5本指を作ってはいかがですか。そしてそれを何度でも声に出して読んで、それを消化しておくのです。そして何人かの友達に実際にやって試してみることです。そうやって気づいたことがあれば、ちょっとメモして改良を加えていく。こうしてあなたの見たけに合った普段着のメッセージができます。ほら、あのペテロが言ってるでしょと言ってさっきの言葉ですね。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、いつでも誰にでも弁明できる用意をしていなさい。用意をしていましょう。きっと豊かな実りがありますよ。そうです。そこでね、最後締めくくりはイエス様のお言葉です。イエス様は復活後、弟子たちに現れて、みんなを山の上に集めて、ではと言ってお帰りになる、ちょっと手前にね、最後のご命令です。何とおっしゃったか。それが B のポイントですね。一緒に読んでみましょう。はい。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。主イエスは彼らにこう話されて後、天に上げられて神の右の座につかれた。そこで彼らは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って、御言葉を確かなものとされた。いかがですか？アンダーラインを引いたところだけもう一遍読みます。すべてから。はい。すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。それから最後の方。至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って、御言葉を確かなものとされた。はい。イエス様の至上命令です。そして従う者に対する嬉しい励ましの言葉です。よろしいでしょうか。今聖書の聖書日課で教会の皆さんは使徒の働きをずっと初めから一章ずつ読んでおられますね。わあすごいな、感心しながら読んでますね。あれはイエス様のこの言葉に従って動き出した結果起こった出来事です。ユダヤ人の間でも、それ以外の民族の間でも次々と生まれ変わりが起こります。そう、私たち今年後年先生を通して新しい年の標語として、この使徒の働きの中の18章の言葉が掲げられました。この町には私の民がたくさんいるという言葉ですね。この町、高砂、加古川、明石、姫路、そしてそう小野も三木も東西南北いろんな方向を向けるときに、私たちが普段暮らしている町があります。お隣さんがいます。職場の大切な人たちがいます。近所のあの人この人、学校つながりで、幼稚園つながりで、 お友達になったあの人、この人、また高齢者、高齢者のいろんなつながりでもって最近親しくなった人、昔なじみの、幼なじみの人、顔が浮かんでくるわけですけれども、ああどうかあの人たちの一人にでも自分らしく自分の言葉で伝えたいな、きっとその思いが終わりでしょう。それを大切にして、どうぞ仲間と、僕はこう思うんだけども、私はこう思ってるんだけどとね、はい私もよ、うん僕も私も、その思いを会話にし祈りにし、そして実行に移していかれますように、一言お祈りしましょう。どうぞ、皆さん考えてくださいね。あなたが今一番伝えたいなと思ってらっしゃるのはどなたですか。今心の中にどんな祈りがありますか。今朝生まれた祈りがあるでしょうか。ではそんなことも思いながら、どうぞ声に出して、たとえボソボソでもいいんです、声に出して自覚してお祈りいたしましょう。みんなしてお祈りしましょう。天のお父様、私たちそれぞれにかけがえのない人たちがおります。肉親であり、大切な友人であり、職場やさまざまな活動を通して知り合ったあの人、この人、みんな天のお父様がそれぞれの母親の体内を用いてこの世に送り出してくださった方です。おう主よ、あなたが摂理の中でその方たちと親しむ環境に置いてくださいました。そして自分はイエス様、あなたの愛と憐れみに先に出会って生まれ変わり、クリスチャンとして歩んでおります。分かち合う責任と特権があります。どうぞどうぞ今聖霊を注いでください。祈り求める一人一人に聖霊が豊かに満ちてください。知恵をください、言葉をください、次なる出会いを与えてください。有効にそのチャンスを生かせますように、気負いすぎてしまわないように、あなたにその都度委ねさせてください。あなたはさっき読んだ言葉の通りに、共に働いて御言葉を確かなものとしてくださいます。ありがとうございます。用いてください、一人一人を。そして兄弟姉妹がそのようにしてあなたのもとに導いた人たちで、このチャペルもいっぱいにしてください。イエス様の尊い皆によって心を寄せて祈ります。アーメン。それでは